注文した料理と、
あの映画、
この映画、
味わうのは、
ファミレス映画館をお聞きの皆さん、こんにちは。漫画家の吉住智彦です。
はい、映画監督の菱沼光介です。
ですね、ちょっと今ほどね、8時開始の予定が8時49分にもなってしまうというね、機材トラブルに襲われて、あれなんですけど、菱沼監督は最近いかがお過ごしでしたか？
いろいろ映画のスタッフをやってたので。
はあ、助監督ですか？
助監督を、まあ、年に1回ぐらいはたまにやるんですけど。
こう、ふんどしをはめ直すみたいな。
ちょっと大変な作品をやってたので。
はい。
もう発表されてるんですけどね。
おう、何の作品ですか？
高山誠二郎監督の、
はい。
歌こそすべてという作品がありまして。
歌こそすべて。
中山新平という作曲家の、電気映画ですね。
なるほど。いや、今年はですね、ちょっと、はい、ファミレス映画館年間ベスト10 2023をすっかり怠ってしまいまして、大変失礼いたしました。
だから、いやいや、もうね、あれは、できる時にやるってのも、まあ、ありなんじゃないかと。
そう。なんか、まあ、特になんかこう、何が何だっていうわけでもなく、単にタイミングを逸してしまったわけなんですけど、ですね、ちなみに去年のベストワンは何でしたか？
去年のベストワン。ですね、はい、まさにね、僕の去年のベストワンは、すぐ出せないのがなかなか恥ずかしいところですが。
あ、申し訳ありません。
Everything Everywhere Once です。
あ、そうですか。どんなところが良かったんですか？
まあ、映画的な記憶をちゃんと扱っていたところですかね。
僕ね、やっぱマルチバースがどうしても受け入れられなくて。
まあ、本当にでもあれ、今のマルチバース、
はい。
そんな関係ないですよ、あれ。
あ、そうっすか。
マルチバースやってるってやりに、
はい。
あれはあくまで、マルチバースでいう設定がみんなできてるから、使ってるだけで、あれは可能性の、はい、可能性の世界だけをやってるので、本当は、ああいう世界はないかもしれないとも取れるように作ったんですよ。
何を土地狂ったか、エヴァンゲリオンまでマルチバースって言い出して、もうずっこけましたよ。
いや、そう、マルチバースはもう、ここのとこ流行りでしたから、もうずっと。
なんかね、マルチバースはね、やっぱ、どう考えてもね、僕一応物語作家ですので、本当にね、禁じ手なんですよ。
まあ、アメコミはね、それをずっとやってきたので、しょうがないところはあると思うんですけど。
あれをやったらもう何でも OK になっちゃうんですよ。
そうですね。それを、だから、設定としてうまく使えるか使えないか、多分、いつも、多分、議論になり続けるんですね、これから、きっと。
あ、でもね、
映画、そう、
本当にね、良かったのは、フラッシュですよ。
ああ、フラッシュありましたね。
フラッシュはね、マルチバースだけど、本当に何がいいかっていうと、マルチバースがあるけど、偶然たまたまうまくいってる世界がここだけっていう作りなんですよ。
あ、そうですね。だから、特に、まあ、実は、DC でマルチバースを最初にやったのはフラッシュなんですよ。は
い、ああ、そうなんだ。
なんで、その時の古い設定なんですよ、マルチバース
は。ああ。だから、本当にマルチバースだったら何でもありで OK でしょう。他の世界行けばいいでしょうみたいなのじゃなくて、他はもう全部ダメで、本当にもう奇跡的にうまくいってるのがここだけだから、本当にこの世界を、がいかに尊いかっていうのを、描いてるんですよね。
そうです。フラッシュの時は混乱しないように他にもあるけど、ここが中心っていう発想になってるんです。他のところも来るけど、ここが中心ですよっていう一番わかりやすいマルチバース描き方しかし、はい、原作はなったんですね。
スパイダーマンとか、もうああなったらもうよそで勝手にやっときゃいいじゃんっていう話じゃないですか。
まあ、それぞれは違う人間ではあるんですけどね。エブリシングエブレアは、それが可能性としてはあるけど、はい、ここにいる自分しかいないっていう、だから、他の世界はないかもしれないっていう設定なんですよ。
なるほど。
よく読むとわかるんですけど。
はは
で、未来から来てるからって言われてても、結局、旦那さんがその人に変わればすることはないので。
はい、
結局自分しかいない、他の可能性があったとしても自分しかいないよねっていうテーマを伝えるためにマルチバースを使ってるんで、
あは
マルチバースがなくても話は成立するんですよ全部。
あははは、
それが多分良かったんです。で、他のでマルチバースいっぱいあるよねって話をしたら多分、アカデミー賞はいかないんですよ、やっぱり。
そうですね、アカデミー賞。だからね。
取ることがないので、なかなか、うん、
すごい。なんで取ったのかね、僕意味が分かんなかったんですよ。
まあ、アカデミー賞はね、どっちかというと、二重投票なので、2回投票するんですよ。
はいはいはい。
最初にわーって投票して、その中でよく選ばれたものの数でもう一回絞って投票するんですよ。
はい。
そうすると、これが良かったなっていうのが残った場合と、残った10本のうちこれに入れたいなっていう動きが発生して、
はいはいはい。
その年一番良かったかっていうか、その年一番みんなが応援したくなった作品なんですよね、たっ
ちが。お
ぉ。品賞に関しては。
どうでしたか。
なんで、やっぱどっちかというと映画業界の、
はい、
技術、今、今年の技術として、今年のですね、応援されるということも含めた、人気も含めた、技術評価としての、はい、なんていうか、人気投票みたいなところがあるので、
はい、
なかなか本当に優れてるから1位ってわけでもないのが難しいんですよ。
おでもね、シニマ監督は1位ですもんね。
いや、僕はその、ジャンルもので、そのちゃんと映画的な記憶を使って、
はいはい。
マルチバースは存在したとしても、存在しなかったとしても話は成立するように作るっていうのはなかなかできないよね。
なるほど。ありがとうございます。
出来としてはターボができればいいと思いますけどね。
はいはい。あ、ターも良かったですね。
ターのが出来はいいと思いますけど。
まあ僕はベスト10に入ってないですけど、面白かった。
いや、あれは難しいですよ、やっぱり。
さあ、それじゃあですね、今日はですね、胸騒ぎなんですよ。
そうですね。それを言われて、慌てて
胸騒ぎ。あ、今年見た映画で、もう1月に見た、哀れなる者たちがもう、これはもう、独走でベストワンだわって思ったんですよ。
はい。すごかったですね。
いやー、すごくて。で、ところが、3月かな、4月かな、見た、ゴールドなんとか、何でしたっけ？
ゴールドボーイですかね。
ゴールドボーイじゃなくて、ラッパーのやつ、ドイツの。
ああ、わかりました。ラインゴールドですね、あれ。
ラインゴールドが、
よかったですね、あれ。
すごい面白かったんですよ。
楽しかったですね、あれは。
そう、まあだから、哀れなる者たちが独走してた。まあちょっとでもやっぱ、哀れなる者たちがあまりに凄すぎて、ラインゴールドも好みから言ったら、どっちかって言ったら、こっちは上かもしれないんだけど、やっぱでも、あそこまでの創作として、突き抜けたものって、そうそう、もう、恐ろしいぐらい、いってるな、みたいな。
あれ、だって、セット、港町のセットは、歩くだけで30分かかるらしいですからね。
もう作り込みがすごいですし、お話もテーマも、何から何まで、その、徹底度合いが、もう尋常じゃないじゃないですか。
もう、あそこの世界に行きたくなりますからね。
そうですね。
地獄は地獄なんですけど。
もうテーマ性とか、まあ、で、クリストファー・ウォーケンの人でなしっぷりと、それを受け入れる。
なかったですね、あれはな。あれは違いますよ。
はい、クリストファー・ウォーケンじゃなかったですか？
クリストファー・ウォーケンじゃなくてですね、デフォーですね。
あ、そうか、ウィリアム・デフォーだ。よく俺の中でごっちゃになっちゃうんですよ。
まあ、タイプは似てますけど、身長がタイプ。
訂正していただき助かりました。
でかいんで。
ウィリアム・デフォーがね、もう本当にね、うん、もう、シンプルな人物じゃないですか。だけど、もう徹底的な人でなしっぷりっていうね、人間性を切り捨ててるみたいな。でもまあなくはないんですよ。ただ、その求めるものが異常すぎて、そこをちょっと軽視しすぎみたいな。
そうですね、その辺と。あれ？クリスタオーケン、お父さん役やってましたっけ？それとも。
まあでもね、不正は最終的にあったと思うんですよ。
うん、うん。
そう。 あら、まあ、すごかったなって思って。で、ラインゴールドは、もう、アウトローものとして、もう、本当に面白い。
いや、あれは、ラッパーネガルとか、ラッパーほど出てこないって恐ろしかった。
そうですね。なんかね、だから、ドイツ国籍のクルド人のラップなんか、何の関心もないわけじゃないですか。
そう言っちゃうとあれですけど。
ええー、だって別にこっちにヒットチャートに届いてこないですし。
そうですね。彼もラッパーとしては実はそんな出してませんからね。
あ、そうなんですか。で、
最後。音楽ミュージシャン、プロデューサーの方なんで。
成功して、すごいコンサートでもやって、パーッと景気よく終わるのかなって思ったら、コンサート何もしなかったですもんね。
彼はあくまでもプロデューサーの方がメインなしてったんで、実際最初はね、自分で出ましたけど。
そうそう。だからね、アウトロー成功ものみたいな、だから、合法、非合法、行ったり来たりする感じも、まあ、すっごい痺れるし。いや、すいません、なんか。で、そこでですね、今日現れた話す胸騒ぎが、まあどうってことない映画だと思って見始めたら、ちょっとね、撃たれたんですよ。あ、今日、菱沼監督ご覧になったんですよね。
昨日の夜見れました、なんとか
言って。あ、そうか。いかがでした？
いやー、もう早く劇場から出たくてしょうがないぐらい居心地悪くていい映画でした。いい映画でしたって言うんですけど。
劇場から出たいってどういうことですか？
いや、あまりにも居心地がこう、うわー、この映画辛いと思いながら。
そうですね。そう、だからね。
早く終わってくれと思いながら、なんて面白いんだって思う、すごいアンビバレンスな、こう、矛盾した気持ちで見てました、ずっと。
そう、僕ね、映画を見て、もう本当、もう、なんていうか、インポなんですよね。
感傷ですよね、確か
に。面白いのだと、もう別に、もう、花が、ちょっと見た先から忘れちゃうみたいな。で、南くんに猿の惑星を話しませんかって言われても、いや、もう前の、続きものだと前のやつ忘れてるからもうダメだよ、つって。
まあ、続いてませんでしたけど、ほとんど。
あ、そうですか。でももう
猿の惑星。
三部作、一個ももうね、何の感銘も受けてないんですよ。
まあ、まあ、そうですね。よくできてたしかね、前の三部作は。
そう。別に見てる間退屈しないですし、で、好きかどうかって言うと全然好きじゃないですし、見た先から忘れないんですよ。前の、本当に、昔の猿の惑星はグッと来たんですけど、
はい。
それは見た時が若かったとか、そういうのもあるかもしれないんですけど、で、なんかこうね、映画を見て、何を求めるかみたいな、どう見るかみたいなのってあるじゃないですか。
ね、年も変わればありますね。年もね、変わってくればまた変わりますよね、そういうのがね。
そう。で、やっぱね、見たら、なんかこう、身になりたいんですよ。
うん。
で、この胸騒ぎって言ったら、もう本当にね、それに満ち満ちてたんですよ。
満ち満ちた。映画を見た時のこう、求めるものがあったんですね。
ちなみにね、胸騒ぎは、猿の惑星何も喋りたいこと多分ないから、そんなのに胸騒ぎ喋ろうよって言ったら、なんか気分悪くなりそうだから嫌だって断られたんですよ。
まあ、気分悪くなる映画だと思いますよ。確かに。
求めなんですよ。胸クソ悪いにも程があるみたいな。
もう。それを求めに行く映画ですからね。
あ、でもね、僕は、なんかまあ、B 級ホラーだと思ってね、見に行ったんですよ。初日に、公開日初日に。
はい。
たら、どこがホラーなんだみたいな。単に、その、気まずいだけの、なんか旅に、うっかり、その、誘われたから、うち泊まりなよって言って、どっかからデンマークに、イタリアでしたっけ？
イタリアで会ったデンマーク夫妻、家族とオランダ家族がいて、
そうだ。
デンマーク家族がオランダ家族を訪ねる話ですね。
あ、そうだ。デンマークの家族が、お父さんお母さん娘で、オランダに行ったらずっと気まずい思いをするっていう。
もうずっと気まずい。
そう、なんかこう、心理サスペンス的な人間ドラマかな、みたいな、どこがホラーなのって思って、ずっと見てて、 まあ確かに変な人いるけど、まあそういうことだよね、みたいな。
まあちょっとしたね、文化の違いと、それぞれ持ってる教育方針とか、精神性のズレがどんどんどんどんこう、吹き出してくる話でしたけどね。
で、なんかだんだん、あれみたいに、その、デンマーク、オランダの家族の旦那さんとか奥さんが思ってくるんですよね。
だんだんと、こいつらおかしいぞと見えてく
る。なんか怪我したら、あ、ちょっと見てもらいますって言って、それはなぜかというと、イタリアでの旅の最中に、国境なき医師団、国境なき医師団に参加してたって言ってた。あ、お医者さんなんですね、なんつって言ってたら、あ、あれ嘘だよ、なんつってね。よく俺、そういう嘘つくんだ、なんつって、あっけらかんと言っちゃってね。
そうですね。旅行中は違う人間になりたいからね、みたいなことを言い出すので。
そう。はあ、な、最初、その、デンマークの、あ、オランダの家を訪ねてたときに、娘は、うちの息子と同じ部屋で、ここで寝たらいいわよ、なんつって。床に、バーンって出したマットレスを言われて、え?みたいな。
もう、むき出しのマットレスを、これ寝ればって言われたときに、こう、え?シーツは?とかいろんなことを考えちゃうあの感じが。
ええ、でも案外子供はそういうの気にしないんですよね。
どうでしょうね、でも、こうね、汚す可能性もあるから普通はシーツは敷くんじゃない、とか思うくらいは。
もうすごいちったらみすぼらしいマットレスなんですよ、
ね、
そう。でもね、それと似たことをこの春先3月に僕もね、あったんですよ、うん、家族で、あ、僕が板橋マラソンに出るのに、
はい、
今東京の宿代がむちゃくちゃ高いじゃないですか。
分かりましたね。もう
そうで、家族5人で泊まるには、東京だと高すぎて、板橋に翌朝行けばいいから、埼玉の安い宿を見つけて、そこに泊まることにしたんですよ。
はい。
それで5人で泊まって、2万2000円とかで、あ、ここだみたいな、部屋だったんですけど、まあ僕はマラソンの前は、睡眠薬飲んで寝るから、雑魚寝でも全然平気で、で、温泉施設とかいっぱい、すごい充実してるみたいだから、ここでいいや、なんつって言ったら、グランピングの山小屋みたいなとこだったんですよ。
ああ、山小屋のタイプの。
そう。それで、なんか、ロフトみたいになって、はしご渡って、そこになんか寝るスペースがあったりして、で、子供はもうむちゃくちゃ喜んだんですよ。すごい。
ね、確かに、そこがね、楽しいですよね。
僕の80歳の母も行くことになってて、
はいはい、
80歳の老人が、もう杖つかないと歩けない、年寄りがね、グランピングの施設に泊まるっていう、申し訳なくて、で、トイレもね、なんかちょっと離れた場所の、なんか、小屋みたいなところで、歩いていかなきゃいけないんですよ、外出て。
No.
で、僕が翌日、ま、早朝、埼京線で板橋まで行って、はい、5時ぐらいに起きて、で、その後、ここでゆっくりできたんですけど、杖ついて歩くのも、なんま自由じゃなくて、
うん、
転んで顔をぶっつけて、顔ばっかにすりむいちゃって、本当悪いことしたな、みたいな。
ああね、泊まる場所はなかなか難しいですよね。
それは、悪意によってもたらされたことじゃないから、まだ良かったんですけど。
ねえ、でも、それを悪意と取る人もいるっていう風になっていく話ですからね、どっちかという
と。そうなんですよ。でね、ちょっとこれやってらんねえわ、みたいな、デンマークの家族が、主人公一家が、いや、ダメだ、ダメ、もう無理、無理、無理、みたいに。
ちょっとどうしても受け入れられないことがね、何回か起きてせいで。
そうそう、もう耐えらんないみたいになって、帰ると娘が、まあそれすごい伏線が前からあったんですけど、ウサギのぬいぐるみ忘れたっつって。
完全ネタバレになりかけてますけどね。
仕掛けありません。ちょっとこの辺からデリケートなネタバレになってて、 これから見ようって方は、聞くのをぜひやめてください。そして、見た後にぜひ聞いてください。で、戻って、
視界がちゃんと伏線があってあってね、こう。
そう。あんたら、勝手に帰っておかしくねえかみたいな。どう考えても常識がおかしいからこっちは帰るっつってんのに、正論で、そんなの言えばいいじゃないの、それだけの問題よ、みたいな。
何か問題があったなら言ってくれれば直すのにって。
そう。だから、もうなんかね、デンマークの主人公一家は、本当にまともな人たちなんですよ。
そうですね。ちょっとまともじゃない部分があるのが辛いところですかね。
そうですね。なんか、
むしろ、あるお互いに。
のけで、夫婦の営みにふけっちゃうとかね。
そうだったりとか、そう、子供をちょっと甘やかしすぎてるとか。
ええー。だから、でもそれってどの家庭にもちょっとやそっとある問題じゃないですか。
だから、それをね、こう、お互いがずらし合ってる。で、しかも、あんまり仲良くないから、まあ、知り合って短いから、うん、なんとなく言いづらいっていうのが。
うん。常識にとらわれてると、ドツボにはまるみたいな。
もうまさに、相手に対して遠慮すると、
うん、
相手に踏み込まれてくる話ですかね。
そうなんですよ。でね、こう見終わって、こうわーみたいな、まあ最終的なネタバレは、もう怖すぎるから、うん、と言わないんですけど、本当途中までそういう気まずい人間ドラマみたいなのだと思ってたら、うわ、やっぱ超ホラーじゃんみたいな。
急に来ますかね。
そう。それでね、やっぱこう、本当実人生に照らし合わすと、この映画って本当教訓に満ちてるんですよ。
そうですね。結構しっかりと偶話性と説教感がちゃんとある、ホラーの王道みたいなところがありましたよね。
ほんでね、だから、ブラックバイトとか、
はい。
そういうのも同じじゃないですか。
ね、甘い言葉に誘われて。
まあそういうんじゃ、なんかブラック、そういう闇バイトとかじゃなくて、ブラック企業みたいな。ちょっと
は、なるほど、
普通よりも、ちょっとだけ悪いみたいな。
そうですね。どっちかっていうと、こう、自分から本当は主張しなきゃいけないことを、
うん。
どうしても間の主張の方に乗っかってしまう、日本人っぽいところですね、どっちかっていうと、話をして。
もう辞めたいのに、辞めさせてもらえないみたいな。
そう。じゃあ、君が辞めないで済むならどうすればいいか、君が言ってくれよって言われて、うん、じゃあ、残業が少し減ったら、やめないで済むと思います。じゃあ、残業減らすよ。
そうそうそう。
半分も減ってないみたいな。でも、減らしたらやる続けるって言っちゃったな、みたいな。自分に責任が追いかぶさってくるようなあれですね。
そうそうそうそう、そう。とか、やめるっつってのに、じゃあ、君がやめたら、ここは誰がやるんだいとか。
ね、あれ自分たちの責任なのに、こっちは責任にこう、かけてくるあの感じです。
そう。
うまいな。やっぱその瞬間の態度の変え方がうまいですよ、うん、多分ね、あの話。
そうそうそう。でね、後から、これ見終わった後で考えたんですよ、
うん。
結構ね、引き返そうと思えば、いつでも引き返せるような感じではあるじゃないですか。
そう、それが多分この本うまいんですよ。多分、何回も戻るポイントがあって、
うんうん、
あなたはここでどうしましたっていうのをちゃんと時間取るんですよね。考える時間を。
で、そこを吹っ切っていけば、セーフみたいなとこあるじゃないですか。
ほんとさ、それがね、何度もあるから、見てて、今だよ今お前行けよって、すごい思う。
うん。でね、で、そこをね、その、相手っていうか、その、悪者たちは、どう思ってんのかなって考えてたんですよ。考えてみたら、うん、それはそれでしょうがねえかって思ってたんじゃないかってとこあるんですよ。
いや、そうでしょうね。何度も、こう、やってる中で、そういうルールがいけるなっていうのを、なんとは考えてやってる感じがする。
ね、で、相手方の子供を、の死体見せるじゃないですか。
ね、アーベルが死んでるとこ見せますかね、
そう、だから、あれ、でも、本当に周到にやろうとしたら、全部終わった後でいい話じゃないですか。
そうだ、多分彼らは、 人間がやばいものを見た後に行動ができなくなるっていう、
うん、
何かを多分掴んでる感じ。たまにあるじゃないですか。あの、日本でもやばい系の、なんでこんなになっちゃったんだろうみたいな犯罪って、うん、俺たちなんでこんな風に追い込まれていったんだろうがよくわからないみたいなのが。
ああ、それは計算だと監督は思います。
っていうのを何本も実話を知ってるので。
なるほど。
とって、ひどい状態を見ると、あの、スイッチを切るっていう機能があるらしいんですよ。
うん。僕は、
ね。スイッチを切らせるんだなと思ったんです、見てて。
雑にやってると思ったんですよ。
ほう。
あえて見せて、どう出るかっていうのを、こう、手のひらの上で転がしてんじゃないかって思ったんですよ。
ああ、でもそういうことか。手のひらで転がすために見せてんだと思ってました
よ。そう。で、どうするかみたいなのを、多分、まあ、それで失敗しても、まあ、いっか、みたいに思ってるような感じもしたんですよ。
そうですね。それは多分あると思います。だって逃げられましたからね。
そう。だから、すっげえ怖えって思ったんですよ。そう、それで、うわ、こいつらハマってやんのつって。
そんで自分たちがそれにこう、こだわってない怖さってありますよね。
うわ、怖すぎるって。だからもう、近年、もう、いつ見たやつよりも、もう、思い出せないぐらい、この夫婦のやり口が、怖すぎるって思ったんですよ。
そうなんですね。いや、でも、実話でも結構ありますからね。
なんかこう。
もう圧倒的に雑なのになぜか何十年も相手をシェアしてきたりとかするの。
あの、旅行カバンみたいのいっぱい溜め込んでるのも見せるじゃないですか。あれも、だから悟らせようとしてるとしか思えないんですよ。
まあそうですよね。ドア開けてましたからね。わざわざ入れるように仕掛けてるってあたりは。でも実は細かくやってる中で言うと、ガソリン抜いたりしてるじゃないですか。
そう、あ、そうでした。あ、そうですね。そうです。そうです。
ちゃんと大きな仕掛けはかけてたりするんだなと思って。
でね、あと、もう最後の最後の、ほんと超ネタバレですけど、もう、殺し方が透析って何それみたいな。で、服脱がすって、やだよ、脱がねえよって言ったらどうするつもりなのかなみたいな。
うん。
拳銃持ってたら別にいいと思うんですよ。でも、素振りもそんなに、まあ持ってたかもしれないですけど、あそこでは言ってないじゃないですか。
でも多分、あれは、子供を奪われたからですよね。
ああ。
要するに子供がひどい目に遭うって、殺されてるのを見てるので、
うん、
さっきの雑さの中で、あの、お前聞かないんだったら、あいつ殺しちゃっていいやって、殺して、無人はどうって言っちゃえば、殺されちゃうっていうのを勝手に想像してるんですよ。多分他のと一緒で。彼らが他のシーンで行くったら勝手に想像するっていうのを、あそこでも行動しちゃう。
怖すぎる。でも、あの、嫌な殺され方、もうあんな、もうほんと辛いよ。
いや、もうすごい嫌ですよ、あの殺され方。すごい考えたらしいですよ。だから、監督のインタビューを読んだら、最近のホラー大好きらしいんですね。ホラー撮ったことないんですけど、ホラー大好きで、ホラーを撮るなら、こう撮りたいってイメージがあったらしく、それは、要は最近だと、やはり、すごく生々しく人を殺したりするシーン、
ま
みれにするシーンっていうのが多すぎて、ホラーは本来、怖いっていう感情が強いわけで、痛いとかそっちの方じゃないはずだ。だから次々怖い瞬間が起きる方がいい。で、怖いの脅かすじゃなくて、怖いよねっていうのを作りたかったらしくて。
はい。
だから刺したりとか、こう、何かに入ったりとか、さっきあのシーンだ、撃たれたりとかだと、怖いよりは、痛いとか死ぬになっちゃうじゃないですか。でも石とかでひたすら殴られてるのって、まだ死ねない怖さらしいんです。
まあ、怖いとか嫌だとか、もうそっちですよね。嫌すぎ。
作り出したかったと。
そう。いやー、まあ本当にね。だから、もう心に残った度合いで言ったら、哀れなき者たちより上かな、みたいな。
いや、演出でやってるのはすごかったですよ。演出でやれるのはなかなかやっぱ少ないですかね、あそこまで。すごい計算してて、あの、 だから何でもないシーンにすごく怖い音をつけ続けるじゃないですか。
あ、そうでしたっけ。
普通に会話してるシーンの会話でも音飛ばして、ゴワーゴーって、いわゆるクラシックオーケストラで、弦多めで、あと、管楽器多めで、ゴワー、ゴワーってずっと鳴らしたりとかするようなの
を。なんか、格調高い、クラシカルな映画音楽って感じですよね。
それを、そう、しかも不穏な方でやって、不協和音多めの曲にして、あれを最近よく使われるんですよ。戦争映画とかで。最近だと西部戦線異常なしとか、
はい、
ダンケルクとかでもやってたんですけど、
ああ。
別に、何かが起きてるっていう状況に対して音楽でも徹底的に最初に刷り込んでいくっていう方法を、昔はね、もちろんそれをベタにやってたんですけど、何でもないシーンにつけ続けるっていうのを最近何本かでやってて、その前にハネケがハッピーエンドっていう映画を撮ってるんですけど、
はい。
それで、それを音楽じゃなくて、違う方式で、あの人、イカ効果が得意なんで、スマホで撮ってる映像に、すごく平和な映像なんですね、スマホで撮ってる映像は。
ほほほほ。
とか、字幕と何か行われてこっちに撮ってる側は、すごく嫌な状況になる、なってるっていうのを、ですね、やって、ですね、映ってる映像はすごくこう、家庭的な家なのに、
うん、
出てくる文字とか、こっちで、はぁとか言ってる声が、すごく嫌な感じに撮ってて、あ、やばいこと起きてんだな、これっていうのを使ってたんですね、ハッピーエンドって映画で。
あはあ。
で、そういうふうに、こう、新しい音の使い方みたいのを、ここ2010年代でよく使ってて、それの最新バージョン見たなって感じが。
トレンドでしたか。
すごかったです。ああ、ここまで徹底的に嫌なことにするっていうのはなかったな、今まで。
なるほど。
戦争中とかだから、自分が逃げてるとか銃持ってるから戦えなくはないじゃないですか。
うん。
まあ、取られてるかは別に取られてるだけなんで、別に特にない。でもこれは自分たちがそこにいるっていう状態しかないので、
うん。
作家が無理やりこう、やばい状況ですよ、これはってお客さん側にしか伝えてないので、
うん。
見ていて、すごく平和な絵しか見てないから、こう、心がどんどん嫌になってくるんですよね。ただ、胸騒ぎがひどくなるというか。
そうっすね。
あれはなかなかだ。あれをすごいいい音響の映画館で見てたら、漏れんじゃないかと思いました、やっぱり。
現代がスピークのイビルじゃないですか。
実際それ英語題で、現代はゲストなんですよね。
そうなんですか。
デンマーク語で。で、それ調べたら、現代が出てくるんですけど、
うん、
サンダンスとかでやった時には、そのゲストの方がタイトルで、単純に本当お客さん、って意味らしいんです。
なるほど。
で、それを多分、それだと世界的には受けないかもなって判断をして英語代をつけたみたいで。
おうおう。悪はないと言えって意味ですよね。
これね、英語の弱性句で、
はい。
見ざる言わざる。
あ、
見ざる聞かざる言わざるの言わざるですね。
あー、なんかこう。
だから、シーノエビル、ヒアノエビル、スピークノエビルって言うんですよ。
あー、そうなんですか。
こういう言葉扱いなんで、要するになんか見てて言わざるっていう状態が、普通は言わない方がいいよねっていう言葉に対して、言わなきゃダメだよねにしてるみたいです。
なるほど。悪は存在しないっていう、
効果ですね。ありましたね。
あって、昨日見た、一昨日見たんですよ。なんか、あれみたいな。英語タイトルがバーって出て。
そうね、あれはエキゼストですね。
そう、なんとかイビルって書いてて、あ、なんか、似た意味かな、みたいな。
そうそう、エビルノー、ドゥ、ネビルノー、ドゥエクジストかな。
うん。
存在してないですね。
だからね、まあだからってわけじゃないんですけど、本当この映画から何を学ぶべきかっていうのを、まあ、こんなこと言うと押し付けがましいですけど、違和感があったら立ち止まれってことですよ。
いや、そうです。もうホラー映画でいつも入んなきゃいいのにっていうのの、ずーっとそれが続くっていうのが。
何回か、こう立ち止まって、後ろ、振り返るじゃなくて、バックするチャンスがあったのに、つい、その相手に説得されて、前に進んじゃう、そこに留まっちゃうみたいな。
はい、
僕もね、手痛い失敗をそれで、 すっごいしてるんですよ。
ね、みんなしてましたよね。
あの、31歳の時の結婚しようとしたことですよ。
あの話ですね。
そう。何回も、あれおかしいなっていうのをじわじわ感じて、周りもすごい言ったんですよ。やめとけ、やめとけ。だけど、やっぱ結婚をするっていう強いモチベーションがあったせいで、そういうのを振り切ったり無視したりして、先に進んで、ひどい思いをしたっていう経験があるので、もう本当にね、あの、いつでもちょっとおかしいな、ここで変だぞって思ったら、そこで立ち止まってじっくり考えるべきなんですよ。やっぱおかしいよな、これ絶対おかしいって、つって。
事流れ主義ね、完全にダメですよって映画ですからね。
強くまた、
自分もちゃんとしなきゃダメですよっていう。そう、ちょっと電波人もそうなんですかね。そうか
しっかり考えろと。出ないととんでもないところに行って後戻りできなくなるぞと。
いや、ちょっとデンマーク人もそのタイプなんですかね。北欧人は主張あんましてないんですかね。そう考えると。
はい。シヌマ監督は何かこの映画で感じたことありますか？
一番こう思ったのは、
はい、
監督も言ってたところで、ああ、同じことやっぱ思ったんだなと思ったのは、こっちが相手のことをおもんぱかるじゃないですか。
そうなんですよ。
こういう暮らしをして、医者とは言ったけど、国境なき医師団だから、あ、お金稼いでなくてこういう暮らしなのかなっていうのを勝手に想像して、相手をおもんぱかって、あ、しょうがないですねっていう受け入れるじゃないですか。
うん。いいよ。いい方向で解釈してあげるんですよね、歩みを。
解釈してあげちゃうっていう状態の時に、ああ、でもこういうのを自分から言わないっていうことは、要は、そういうふうに想像させることを利用してるんだなって見たんですね。
楽しい。
ってことは要するに、よく詐欺とか、まあ、物語書く人間としていくと、悪人ほどいい顔をするというか。相手の善意を利用するっていうのがよく見えて、招待したのに、このもてなし方法である理由は何だろうっていうことに対して、聞かないじゃないですか。
そうなんですよ。
なんかそういう状態だと私なんか持ってこいよとかっていうのが、何も確認しないで進んでいくじゃないですか、あの話。いや、確認したら人のとこ尋ねるんだしさ、と思うわけですよ、僕としては。
え？確認
したら。何持ってったらいい？何持ってったらいいとか。
うんうんうん。
そのお家だったらこっちだとなんか毛布とかなんかこういうの持ってった方がいいのかしらっていうのを想像しないで招待してくれたからきっといい家なんだろうなっていう思い込みで行動するじゃないですか。
そうなんですよ。
でそれを要するに悪い人たちっていうか悪意を持った人間たちは利用するんだよなっていうのが
怖
なかなか最近だと口に出しにくい映画になっちゃいましたけど冷たい熱帯魚もそれやってたじゃないですか。
あ、そうでしたか。
あれが実話の方の愛犬家殺人事件の、愛犬家連続殺人事件の元にしてるので。
本は読みましたよ。
あの、愛犬家殺人事件はまさにこういう感じですよ。要するに相手のこう支配を、どういうふうに、こう相手をこう、お互いを監視させて、うまーく相手を利用していく作業をして、逃げられないっていう思い込みを作っていく作業だったんで。
はい。
まさにこれも、こっちの思い込み、勝手に思い込んで、勝手に相手におもんぱかって行動しちゃってることが、すべて裏面出ていく。
うんそう。いやー、恐ろしい。なんかもう僕はね、普段、もう、ほぼね、家族としか関わりのない生活をしてるんですよ。
はいはい。
もうほんと誰とも関わりたくないって思いましたよ。
そうでしょうね。たまにこう、アメリカの映画で、ね、多いんですよね。あの、要するにあの、知らない人の家に訪ねていくとか、異国に行くとホラーに、状態になるっていう。
田舎ホラーですよね。
田舎ホラーともちょっと違くて、
ああ
海外アレルギーがあるみたい。ヨーロッパアレルギーみたいなのがアメリカ人になるみたいで。有名なのはフランティックとか、
ほほほあと
ホステルですね。
ハリソン・フォードの奥さんがいなくなるやつ。
あ、そうそうそう。あれとかホステルとか、まさに言葉が通じない国、英語が最強だと思ってるアメリカ人にとっては、英語が通じないということ自体が怖いっていうのを、あるらしくて。
なるほど。
お互いに英語でしか会話してないじゃないですか。 オランダ人とデンマーク人は言葉が違うので。
アンスレート、なんとか、あの、ソフィア・コッポラのやつ。
ロスト・イントラスネーションですか？
そうそうそうそう。
これも、デンマーク人はデンマーク語喋ってるから字幕出るけど、オランダ語には全く字幕つかないじゃないですか。
あ、そうですね。
ってことは、オランダ人はあれをオランダ語で聞いてたら全く違う印象で見てるんだろうなと思ったり。
なるほど。
もうさっき雑さで言ったら、もしかしたらガンガンと話してるのかもしれないね。
あ、話しかけて。本当ですよ。
後でどうせ殺すんだからいいじゃないとかって言って話してる可能性が全然ありそうだなと思って。
本当だ。面白い。
たまにないですか、日本人だけがこう分かってるって映画とかあったりするじゃないですか。日本語急に喋ってたりして。なんか近いようなものを感じながら、オランダ人は多分きっと全然違う風に見てんだろうなとか。
ファッキンジャップグレー分かるぞ、この野郎。
あの言葉がずれてる感じが、すごい怖くて見てて。
ああ。
いや、たまにこう映画祭とかで海外に行った数は少ないですけど、
うん、
やっぱ英語、多少はわかりますけど、話せるほどじゃないので、
うん、
まあ怖いんですよね。なんかずれちゃうんじゃないかっていうの。
あ、そういえば、シネマ監督は、あの、匂い嗅ぐやつで、すごい、
もう、隠れんぼですね。
今日ね、鳥に取りまくってますけど、その後何か、なんか外国で、なんか映画撮るとかありますか？
全然話は進みませんけ
ど、ね。あ、そっか。でもなんかありそうですよね。
なんか繋がると、まあ、いろいろ話はもらったりすることはあるんですけど、こう、うまくいかない話ばっかりなんで。
そっか、厳しいですね。
いいですね。やっぱ特に日本映画は自主映画が増えすぎてしまったので。
ああ。
要するによくできていても上に上がれないとか。
なるほど。
この監督もだから前作も評判良くて、まあまあ、全く似たような話のコメディなんですよ、どうやら。読んだ
みたい。あ、でも、胸騒ぎもなんか A24 でリメイクって言って
る。もう予告編も出てて、完成してますね。あ、
あ、でも、
アメリカだと9月公開です。
え、早でもなんかもう。
これ自体2022年です
。ないっすよね。
この映画2022年にサンダンスでもう公開されてるんで。
あ、そうなんだ。
もう向こうで言うならもう1年半以上経ってるので。
あははは。そうかそうか。さあ、そういうわけで、どうもありがとうございました。
非常にでも、すごく嫌な体験ができる。好きだったらたまらない映画でしたね。
はい。そうですね。では、お聞きいただき、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
では、さようなら。
注文した料理と、
あの映画、この映画、味わうの